ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとても大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。そしてご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
1ヶ月ぶりですかね。
毎回1ヶ月ぶりで、はいはい、お会いできて嬉しいです。
松下です。ということで今日もよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
さあ、そして今日ですね、ゲストの方ご紹介いたしますけれども、今私の前でですね、本当に優しい笑顔で、素敵な女性をお迎えしております。株式会社タイムウィッチ経理部門担当の横田由紀さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
言われませんか、いつもこうなんかこう優しい感じの雰囲気を。
すごい嬉しかったです。そうです。
いや本当にそのままね、えなりさんそんな感じしませんか。
本当にね、私も欲しいですこの雰囲気。
えなり様の元気なところが、はい、ね、で、で今日ちょっと応援の方が後ろのね、
はい、
いらっしゃい。あ、今ね、
息子が来てくれて、
あらららららららら、ねえ、はい、お母さん頑張ってますよ、ね、これ聞こえてますので。
あ、そうなんですか、はい、
ですから今もう話されてる、はい、これから話す内容も全部聞こえておりますので、
はい、
今うんうんってうなずいてくれてますので、
はい、わ、はい、かりました。
お母さん頑張ってますんで、
ね、
応援よろしくお願いします、はい、ということですけども、それでは横田さん、恒例なんですけど、この番組恒例の、
はいはい、
最初に簡単に自己紹介をお願いしたいなと思います。
は
い、
わかりました、
はい、まあ。趣味とかそういうのも含めてですね。
はい、そうですね。
すべてお話、はい、じっくりしていただいて構いませんので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。横田由紀と申します。今日は、お招きいただきありがとうございます。
はい、
ですね、はい、私45歳の時に離婚しまして、はいはいはいはい、で2人の子供を育てて、はい、でやっと2人とも独立して、はい、で今新しい仕事をしているっていう状況です。
あ、そうなんですね。
はい、
でも経歴と言いましょうかね。
はい、
最初の大学が音楽大学
そうなんですよ、音楽大学で楽器の方をやっていたので、は
い、どういった楽器をされてるんですか。
ですね、ちょっと、まあ、弦楽器系ですかねっていうのをやって、もう全然そのなんかそっちの方向で、ずっとのめり込んでいたので、はい、本当に大学生らしい大学生活っていうのを送ったことがないんですよね。
横田さんが想像する大学生らしい大学生活っていうと、はい、なんかこうもうちょっとこう楽しい、
そうですね、サークルとか、まあ、サークルとかね、なんかいろいろと合宿とか、
飲み会があったりとか、
飲み会とか、そういうことよりも、とにかくもう練習、練習、発表会とか、そういう、はい、そういう世界だったので、もうすごく真面目に4年間過ごしてしまったと。
あ、そうなんですね、はい、楽器に始まり楽器に暮れてっていう。
そうですね、
ちょっと厳しい練習だったんですか、はい、
やっぱりものすごくこうやっぱり、なんていうの、競争が厳しいので、それで練習一日でもしないと負けちゃうみたいな世界だったんですよね。
パート取られちゃうみたいな。
そうです、ね、
今度の発表会の時には残念ながら横田さんはみたいな感じになるんですね。
はい、そういう感じだったので。
でもそれはご自身にとって別に悔いがあるというわけではなくて、私の大学生活はもう管弦楽っていう、
そうですね、もう最高に
楽器一筋と。
そうですね、はい、
そうですか。そしてその後、
はい、
音楽関係に進まれるのかなと思ったらそうではなかったんですね。
そうですね、やっぱり音楽の業界でそれで食べていける人って、演奏で食べていける人って本当にもう一握りなんですよ。でそれ以外の方っていうのはやっぱりこう生徒さんに楽器を売ったりとか、なんかそのレッスン代をもらったりとか、演奏会のチケットを売ったりとか、そういう風になってしまうのを見てたので、そういう風にこうお金を稼ぐんじゃなくて、もっとその会社に入っていろいろ物を作ったりとか、いろんな人にサービスを提供したりする方がいいのかなって思って、ちょっと方向転換をしました。
えなりさん、なんか若い頃から 考え方しっかりされ
てるんですね。でもやはりそれだけ、あの大学の4年間多分その前もそうなのかもしれませんけど、楽器に向き合ってきたっていうところが、まあ、根性が出来上がってるんじゃないですか。
根性が出来
上がる、今につながる。
もうえなねさん好きなんですよ、こ根性が
とか
ね、すごい努力で頑張ってるとかね、根性とかね。そんな感じですよね。
いや多分楽器にそれだけ、ただあの素晴らしい現実的なところ、確かに私たちも支援していて相談業務とかやっていると、やっぱ音大とか芸大の方って才能あってもなかなかね、社会でそれを活躍させられないので、そこが現実的にしっかり見据えて、まあ企業に入られたのは素晴らしいですよね。
ありがとうございます。
でも楽器はその後も続けられてたんですか、それともそこでスパッとこうもう楽器のからはこう離れて。
そうですね、やっぱり両立ってなかなか難しいので、まあ、趣味程度にはやってたんですけど、あの、まあ、そんなには
そんなには、
はい、
もう切り替えて。
そうですね、
割とこう切り替えスパッとできる方なんですよ。
か逆に のそういう世界からいきなり企業に入ったので、ついていくのが大変だったんですよ。
あ、そうかもしれない。
で今度はもうそっちの勉強をしないと生きていけないので、時間がやっぱり
切り替えがなんかうまい感じ、
きっとね、無意識にできるんですね。、うん、集中力があるんじゃないですか。
いや、その分抜けることがすごい多いんですけどね。
それで、はい、まあ、そこの、まあ、大手のメーカーに入りまして、
はい、
でサラリーマン生活っておかしいですけど、
そういう、
はい、それをかなり長くやられてたんですか。
ね、5年でしたっけ、
はい、
ね、そのやっぱり当時って結婚したら辞めるっていう雰囲気があったので、はい、で私もすっごいその仕事好きだったんですけど、嫁いた先が割と古いお家だったの で、はい、でやっぱり女性はあのお家に入るべきだっていう、そういう流れ で、
あらららら、
はい、で妊娠を機に、うん、あの退職したということになります。
あ、昔のいわゆる寿退職、典型的な寿退職ですね。
まだ寿退社、うん、あ、なんか今、うん、久しぶりに聞きましたけど、
ね、
昔はみんなそうでしたよね。
そうですね、本当にそういう時代でした。
とにかく女性社員はね、はい、なんか会社の花だって言って3年間ぐらいで、ね、見つけて、ま、ちょうどね5年間ぐらいですから。
そうです ね、 ね、うん、
それでもちょっと残念な気持ちもあったんでしょうね。
いや、ものすごいありました。ただまあしょうがないっていう、うん、みんなそうなんだからしょうがないのかなと思って辞めたっていう感じですね、
はい、で今度辞めてもうスパッとこう家庭に入ったと、
うん、本当に大変、
もう完全な専業主婦のような感じですか。
そうです、子育てとか、はい、そういう方向で、はい、まあのめり込んだっていう感じですか。
やっぱ集中力がすごいんですよ。
いやいやいや、もう不器用なんで本当に、うん、あのいっぱいできないので、
はい、それでお子さん育てて、はい、ずっとですけど、その後はどんな感じで。
あ、
ええ、
そうですね、ええ、それでまあいろいろあってちょっとどうしても続けていけないっていうことになったんですけども、とにかく2人の子供を育てなきゃいけないので、はい、でまあ、たまたま昔の会社の方からちょっと手伝ってくれないかっていうような話があったので、はい、まあ、それで戻って、うん、で関連企業の方に行って働いたっていう感じですね。
そういうちゃんとこうオファーがあって仕事ができるっていうことは良かったことですよね。
まあ、真面目に働いていたから、ね、じゃないと声かからない
ですから。かからないですよね。
いや、どうなんでしょう。ただもうすごく、うん、私が辞めた当時って本当パソコンがなかったんですよ、
はいはいはいはい、
で全部手書きとか、うん、だってでワープロがちょっと出てきたあたりだったんですけども、で戻ってみたら、はい、もう全部パソコンで何でもメールでやってたので、今度はもうそれについていくので、
う
ん、必死でした。
そうです、
本当の浦島太郎
状態って、ね、そうですね、
言われますけど、
だからもうスクールに通って、うん、その夜仕事が終わると、うん、Excel とか Word とか、はい、ああいうのの学校に行ったりとか。
でもまた頑張ったんでしょうね。
だから多分あの何を自分が求められてるかを、うん、横田さんは分かってるんでしょうね。
あまりに、ね、できなかったんでね、本当になんか
多分パソコン の、 この衝撃ってかなり大きかったと思います。
びっくりしました。
私もだからワープロ使いながらこう Windows の 3.1 が出て、
あ、そうです、
Windows 95
が出て
っていう世界ですもんね、
は
い、
変化がね、男の人は見れてますよね、うん、でも家庭にいると ある日突然すごい機械がやってきたみたい、目の前にあったみたいになりますもんね。
はい、ただ私の父が割とその IT 系 の、 あのそういうのに強い人だったので、あ、たま、あの私に古いパソコンをこう持ってきたりして、うんうん、割と教えてくれてたんですよね。あれがなかったらもう全く歯が立たなかったかななんて、ちょっと、うん、
それは良かったですね。
はい、そうですね、
運を持ってるんですよ。
そうですね、ま
あ、そういうところで、はい、あとは何か楽器以外にご趣味とか、
はい、
そう、何かこうハマっているものとかっていうのあるんですか？
そうですね、やっぱり子供育ててる時はもうそれだけで精一杯だったんですけど、はい、今楽器をやったり、はい、あとやっぱりどこか行きたいなっていうのがあったので、はい、あのちょっとこう山に登ったりとか旅したりとか、そういうのそんな頻繁じゃないんですけど、
感じからするとこうインドアのイメージがあるんですけど、
そうです、ね、山登るんですか？
アウトドアですか？
あのすごい低い山なんですけ ど、そういうところにこう登ったりとか、はい、あの
ちなみに高尾山とか行かれました？
あ、高尾山まではちょっと行ってない。すごい低い山なんですよ。す
あれも低いですよね、
500
山
み
たいな。
も
っと低い
山可愛い山で、ね、
あとあの運転できなかったので、はい、あの運転を55、6でしたっけ、ね、からあの
免許取られたんですか？
免許はあったんですけど、はい、ずっとペーパーだったんですね。
あ、じゃあ教習をもう一回受けて、
はい、もう一回行って、で車運転でき
るようになって、じゃあ今も
今は結構頑張ってます。
そうですか、
はい、
それと結構車運転するということで行動半径が広
がりますよね。そうなんです、はい、だから飛行機で、はい、あの北海道まで行ってレンタカー借りて、そこでバーッと、とか
北海道、ね、
そういうことができるようになって、すごい幸せです。
アクレッシ
ャーですね。いろんなことを今始めてます、
でまさにそれも、ね、お子さん小さい時に頑張ってきたから今があるんですよ、
まあ、そうですね、
ありがとうございます、
なんかこう常に一生懸命でね。
そうです ね、なんかよく子供にシャカリキシャカリキって言われるんですけど、
感じからすると全然そういう感じないんですけど ね、
穏やかね、
ちょっと若干天然も入ってるような
方、めちゃ入ってます、
あ、そうですね、やっぱりそういう感じですよね。ですか、
はい、
そういう形でいろいろね、その中で、まあ、ポイントポイントでご苦労もあったと思うんですけども、はい、じゃあ1曲曲をおかけして、
はい、
この次の時間は実際こう今ねどういう仕事をされているかとか、
はい、
まあ、シングルマザーとしてね、
は
いろいろご苦労もあったかと思うんですが、まあ、その辺をえなりさんを交えながらいきたいと思うんですが、はい、私もう一つ驚いたのは、えなりさんと横田さんって今日
初めてお会いして
ます。そうなんですよ。、
はい、私息子さんの方を先にお知り合いになさせていただいて、
あ、ね、はい、あちらにいらっしゃる、
はい、
息子さん、
違いますよね。
これはあの2番目の息子というか、あの、はい、お婿さんなんですね。
あ、そうなんですね。下に失礼いたしました。
さっき息子さんって、はい、あれなんか違う、
違う
髪を切ったのかなと思って、
はい、長男はまた長男でいまして、
その長男さんと私は先にお知り合いになってお母さんの話を聞いて、いや、ぜひぜひお話を聞きたいって私が頼んで、
驚きました、
はい、ありがとうございます。
今日一番最初にね、
はい、
もう初めましてって言ってるから、あれそうなのかなと思って、
うん、そうなんです。
でえなりさんの方がぜひぜひお会いしていろいろねお話を伺いたかったと。
立派な息子を育てたシングルマザーさんの話って、はい、あんま聞かないんですよ。
なるほど、
まあ、あんまり
立派から入ってくるんですね。
そうです
この息子にしてこの親ありみたいな。
だって、
ま、親見てみたいなという、
あの子育てだから、その大人になった時に、はいはい、子育てどんな、あ、すごいいい人だなと思うと、若い子で素晴らしいなと思うと、私必ず、はいはい、お母さんどんな人って聞くんですよ。
あ、
絶対影響を受けてるので。
で今回はまさにそのパターンです、ね、
そのパターンで聞いたら、
この素晴らしい息子さんお母さんどんな方なんだろうなと。おまけにシングルマザーでということで、はい、どんな感じの印象でしたか、えなりさん。今日は初対面ですけど、
あのやっぱり、ね、あの本当に穏やかな感じで、はい、まあ、ただ今ここで笑顔があって今穏やかにできるのっていうのは今だからだろうなっていうのは感じます。
そうですね、
はい、その話は後で、ね、
後で聞きましょうかね、
はい、
それでは最初の曲ですけども、
はい、
選んでいただきました、はい、あの渡辺美里さんの、ね、大ヒット曲、
はい、
マイレボリューションですけど、これはどう、何か思い出っていうのあるんですか？
ああ、そうですね、だからやっぱりいろいろ辛いことがあった時にも、はい、この曲をなんか思い出して、革命だみたいな、革命やってるんだっていう感じでちょっと頑張ってたかなっていう。
あ、じゃあいつもね、はい、心の中にある曲っていうことで、
はい、
早速おかけしたいと思いますね、はい、今日最初の曲は渡辺美里さんのマイレボリューションです。どうぞ。
時刻は午後7時19分を回りました。引き続き横浜ウーマンジャライツ協会日本シングルマター支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご視聴していただいているのは日本シングルマター支援協会代表のえなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして、今日のゲストは株式会社タイムイッチ経理部門担当の横田由紀さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マイレボリューション聞いていただきましたけど、
はい、またなんかちょっと当時の気持ちが蘇ってきたりして、
自分の中で革命だみたいな、
ね、そうですね、
はい、ということでございますけど、さあこのパートはですね、はい、いよいよお仕事に関してですけど、はい、舞子さんの場合はシングルバーダーになられてね、はい、それからまあご苦労もあったと思うんですけど、まだその時の仕事の状況をちょっと教えていただいてもよろしいですか。
はい、はい、そうですね、離婚して、はい、すぐ元いた会社に業務委託として、雇ってもらいまして、で食品の開発をやっていたんですね、それで、その時は業務委託だったんですけど、やっぱりどうしても正社員にならないと、やっぱりこう、社会保険とかそういうものが、なかなか大変だったので、でなんかないかなと思ってたら、昔一緒に働いてた人が、関連会社の社長になってて、でその方が手伝ってくれないかって言ってくれたので、そちらに行ったっていう形です。
えなりさん、これはやっぱりなかなかないですよね。
今の言葉で言えば、ジョブ型ですね。
ジョブ型ですね。
ジョブ型雇用。
そうなんですか。
そう、能力を買われて必要な、
普通は、こういう方だと失礼かもしれないですけど、シングルマザーの方って本当に、仕事どうしたらいいか、働きたいけどなかなかっていう、それがこう向こうから、オファーが来るっていう。
いやでも、本当そんな仕事できたわけじゃないんですけど、仕事ないかなないかなないかなっていう、そのなんか思いが伝わったっていうんですか、ちょっと雇ってくれないかなかないかなっていうのが。
そうですよね。それも仕事っていうよりは、お子さん育てていくために、やっぱお金稼がなきゃって意識がやっぱあった、
もちろんです。もう本当に子供たちをなんとか、楽しい生活にさせてあげたいから、仕事欲しい仕事欲しいっていう感じだったですね。
そのね、お金を稼ぎたいっていう人を、企業は欲しいじゃないですか、頑張ってくれるから。
頑張ってくれますね。
多分そこがギラギラ、
そうですね、ギラギラですね、
ある意味伝わったんですよ。
そこはそうですね、今日のこのふわっとした雰囲気なくて、こうギラッとこう言ったんでしょうね。
きっと当時はギラギラしたんですよ、
そうですね。だからなんかもうどんな条件でも、どんなことでもやるっていうような感じでしたね。
なるほどなるほど、そこは大事かもしれないですね、そういう熱意が向こうにも伝わるでしょうしね。
そうですね、
それでその仕事を続けられていて、でその後はどっかのタイミングでまた変わっていくんですよね、仕事。
そうなんです、そこはかなり長いこといたんですけれど、ものすごい大変だったんですね、で休みも少ないですし、労働時間もすごく長いし、でやっぱ体がきつくなってきたんですが、子供を育ててる時はそれでも頑張れたんですよ、ただ子供がもう結婚して独立すると急に無理かもみたいな。
じゃあもうお子さんたちがそういう独立するまではもう本当に走り続けたって感じですね。
そうですね、振り返るとそうですね、もう本当になんか、とにかく絶対に幸せにするんだっていう、その気持ちだけは。
気持ち強いですね、こと
は。いやでもね、すごいわかります。
気持ち強いですね。
私もあれですもん、一番下が成人したら、一気に何のやる気も一瞬なくなりました。
なんかこう、いいかなみたいな、どうしちゃったの、っていうぐらい。
本当ですね、だから子供のモチベーションってすごいですよね、子供を幸せにしたいという。
そうなんです。
そのおかげで、立派な息子さん娘さんになられて、
優しい言い方ですけど、
なかなか言えないですね、お母さんがね。
いやでもお母さんが言うのがいいですね。素敵素敵、やっぱ
素敵です、ね、
子供を自慢として言える人、すごく素敵。
ありがとうございます。
多分お子さんたちもお母さんのこと自慢されてるんじゃないですか。
そうですかね、
もう、うんって言ってる、
私息子さんから聞いてますもん、自慢のお母さん
な。いやいやいやいや、ちょこちょいで本当に、
いやでもそういった中でご苦労もあったと思うんですけど、やっぱその時に、お子さんからね、いろいろかけていただいた言葉が、なんか自分を奮い立たせたなんていう、
そうなんですよ、
ちょっとお話を伺ったら、そう、どういう感じだったんですか。
本当それは忘れられないんですけれども、私 あの出産で退職したんですが、あのその時もずっとあの働き続けてた同期のお友達とかがいて、はい、でその同期会みたいなのがあった時に、もうみんな本当にすごいお給料もらって、ですごいこう、まあ、休みもあったり福利厚生も良かったり、で私はその時に本当馬車馬状態だったんですね、それで家に帰ってさすがに辛くて、ああお母さんもうちょっとねあそこにいたらもっと楽に働けてたのにななんて、ちょっと愚痴をこぼしたら、そしたらうちの息子が、お母さん何言ってんの、お母さんがそんな働き方したら俺らグレてたからねって言われたんですよ。それでえって思ったら、
楽に働いてたらね、
そう楽に
働いてた、
はい、働いてたらグレてた、だけどあんなに辛い思いしてるの見てたからさすがにグレたら悪いと思ったよ、だからそれが本当に、あの大変だったからこそグレなかったの、何言ってんのよって言われた時に、そうだったんだ、だから辛い思いして無駄じゃなかったっていうのがすごい嬉しくて、そこからなんていうんですかね、あんまりこう私ばっかりっていうのはなくなったかなって、
それまではね、その同期の、ね、姿見てても、私ここにいたらもうちょっとねこうだったのに、ああと思ったのが、何言ってんだと、
そうなんです、ね、
そんな働き方したってグレてたぞって、
そうなんです、びっくりしちゃってグレてたのとかって思ったんです。
多分ね、それが子供のそばにいることを優先する、悪いことじゃないんですけど、結果え、なんで私こんなにそばにいたのにグレてるのっていう話もよく聞くんで、まあ、別に悪いことじゃないですよ、どっちもね、いいんですけど、でもやっぱ見てる姿が楽に見えるのはあんまりね、実は良くないみたいな気はします。
仮にシングルマザーだとしても、
じゃなくてもだとしても、なんか楽してるっていうと子供って人生舐めるっていうのかな、なんかそれはある気がします。
これを全力の場面を見せていて、それでもちょっとこぼしたことに対して何やってんだよっていう、
そうですね、それすごくなんか嬉しかったので、今でもよく覚えてます。
そうですか、
本当にいい話、
ね、お嬢様の後ろでうんうんって言ってうなずいてますよ、多分同じ気持ちだったと思いますね、多分そうだったら私はもうグレてたかもしれないけど、ね、なんだかなんだ鬼ババアとか言ってもいないけどね、
そうですよね、本当に、
でその後はいよいよこの息子さんとの、はい、あの息子さんの仕事を、ね、はい、手伝っていくという、そういうところにな っていくということなんですけども、
はいはい、だから、まあ、結局そのもう子供が育ってなんか幸せになっ結婚したりしたので、はいはいはい、なんか、こんなに辛い思いしなくてもいいのかななんて思って、
なるほど、
それで、まあ、仕事を辞めて、はい、自分一人食べていけるような、はい、なんかその近所の仕事を探して、今度は両親に恩返ししなきゃなんて思ってたんですね、
はいはいはい、
そしたら息子の方から、はい、なんか自分が今やってるウェブ制作の仕事を手伝ってくれないかって言われて、そんなことできないよ、な何やるのなんて言ったら、もうどかどか課題が
とか、あれなんですよね、そのウェブの仕事する人 の、 あの学び の、はい、あのカリキュラムを持ってるんですよね、確か息子さんが ね、それをそのまま全部学ばせたって言ってました。
そういう、
学
んでもらったって、
それがまた大変なあれだったんですね、もしかしたらね、
わかんないんですよね、
これだけ一生懸命働いたお母さんにさらにまだ頑張れと、
はい、
無知を打ってくるのか、無知を打ってくる
で、しかももう本当になんか仕事とか受けてきちゃうの で、で納期とかあるじゃないですか、
ありますあります、
死に物狂いにオンラインスクール入って勉強したりとかしながら、
また頑張った
んですね、また頑張っちゃったんですよ、
すごいですね、いや
50代半ばでそれは本当すごいです
よ、すごいですね、
そのIT のね、辛かったですけど、
もう日進月歩じゃないですか、 IT の業界って、
そうなんですよ、でみんな英語じゃないですか、もう本当にびっくりっていう感じで、
その息子さんのやられてる仕事もまた面白い仕事ですよね、
あ、そうですね、
時差を利用したビジネス、
そうなんです、寝ろって、
寝ろって
検索してくれれば出てきますけど、
そのウェブの仕事の後に友達と起業するって言って、で一言だと思ってたら、なんか取り込まれちゃったんですけど、その寝ろっていうあのキャッチフレーズで、寝ろ
って眠れってことですよね、
そうですね、すごく
多分もともと多分その デジタルマーケティングの分野の方なので、多分自分のサービスを、まあ、世に知らせるのも上手だったんですよね、それのキャッチフレーズが寝ろで、これがまあ、日本で働いてる、まあ、サラリーマンの方が、 あの資料作りをもう委託しちゃいましょうと、はい、でそのあなたたちが寝てる間に、うん、外国の駐在の奥様とかね、
それがね
優秀じゃないですか、駐在の奥様たち優秀じゃないですか、ね、この人たちに、はい、でもなかなか向こうで仕事は難しいんですって、ね、やはり、ね、うん、なので、うん、まあ、日本のお仕事で向こうの昼間の時間にやって、うん、で、あの朝起きたら会社員の方がね、うん、あ、もうできてるっていう、
びっくりしました、見て、時差ビジネスと、え、なんだろう時差ビジネスと。私もあの以前外資系のメーカーにいたんで、その向こうとのやり取りのところの時差っていうのは逆にひどい目にあったことがあるんですけど、今回違いますもんね、その時差をうまく利用して、こっちが5時に仕事終わって向こうに投げると、向こう我々は、ね、これから夜ですけど、向こうお昼の方がいると、昼普通の仕事でこっちからお願いした資料作りとかをやっていただいて、それも無理なくやっていただいて、こっちが目が覚めたら資料が届いて朝9時の会議に間に合いますみたいな。
そうですね、まさにそういう
仕事を、
だから横田さんが受けたそのカリキュラムを持ってるので、うん、まあ、かなり、まあ、しかももともと駐在の奥様とか優秀な方が多いので、
う
ん、
そうですね、
その方たちにそのカリキュラムを受けていただいて、うん、しっかりお仕事をしていただく、みんなウィンウィン
で、そのちょっとサイト見させていただいて、
はい、
ユーザーさんの声とか言ったら、はい、なんかすごい綺麗に出来上がって、次の日の朝来たらすごい綺麗な資料が出来上がって、もう大満足ですみたいな。これ日本に、日本でお願いしちゃうと、夜やってもらうと割増料金とかね、そういう形になりますから、その実際を利用するっていいところに目をつけましたね。
本当ですよね。
すごいアイデアですね。
お友達とね、息子一人でやったわけじゃなく、うん、お友達とやったんですけど、そのお友達が幼稚園の頃からのなんか、
あ、同窓
生っていうんですか、だからしょっちゅううちに遊びに来てた男の子なんですよ、はい、でもすごいよく知ってて、うん、あのおにぎり握ったりとかしてたような、すっごいもう、あの、かわいいケンちゃんっていう、
ケンちゃん
ケンちゃんが一緒にやるって言ったのに、ケンちゃんがものすごい優秀になってまして、もう私今本当にケンちゃんのこと尊敬してます。あまりに立派な経営者なんで、
小さい頃からね知ってると余計ですよね。
あのケンちゃんなのに、
ケンちゃんなんて
本当すごいです。
あんな泣いて鼻垂れだってケンちゃんみたいな、
あの結構綺麗なでも本当にそういう形で2人でいろんなあの得意なことを持ち寄って会社をやってるので、すごく嬉しいなと思ってますけど、
じゃあ今本当に息子さんのね、
はい、
仕事を手伝って、
はい、
また頑張られてるという。
そうですね、
思いませんか、いつになったら休ませてくれる。
いや本当にね、はい、もう本当にお母さん辛いのって言うと愚痴ばっかり言うとかね、うん、なんかそんなこと休もうとしたらボケるとかいろんなこと言われてます。
いやでもなんかいい関係ですね。
いい関係ですね。
ありがとうございます。
グレタってね、グレタ、グレてたぞっていうの
は、それは私も本当にびっくりしました。
そういう言葉ね、そういう言葉を息子さんからいただいて、横田由紀さんでございますけど、続いての曲、
はい、
玉置浩二さんの田園ですけど、これは、
はい、あ、これはですね、息子と娘バンドをやってるんですね。
やっぱりお母さんの、
ね、まあ、あの私の影響は全然なく、勝手にやってて、ね、で、みんな入ってるんですけども、はい、息子がすっごい玉置浩二好きで、しょっちゅうしょっちゅう聞いてて、
ああなるほど、
はい、
じゃあ今日は息子さんのために、
そうですね、
送りたいと思いますね。続いての曲は玉置浩二さんのこの曲、はい、田園です。どうぞ。時刻は午後7時37分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会、日本シングルマザー支援協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。今週のナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは日本シングルマザー支援協会代表のえなりみちこさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いろんなねお話が出ましたね、前のパート
で ね泣きそうな話もありましたね。
そして今日のゲストでございます、株式会社タイムウィッチの経理部門担当されていらっしゃいます横田由紀さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いろんなお話が出ましたけども、メッセージいただいておりましてね、ご紹介いたします。ラジオネームアンパンマンさんですね。結構ストレートの質問です、
はい、
離婚するとき
親御さんから反対はされなかったのですか、またどうやって親御さんに理解していただいたんでしょうかという非常にストレートなご質問でございますけれども、差し支えない範囲で、
はい、もちろん反対されました、はい、もう母親なんだから、子供のためを持って我慢しなさいっていう時代だったので、はい、反対されたんですけど、私本当にその時弱ってて、なんかもう頬もこけて、はいはい、ものすごくこうなんていうんですか、危ない状態だったので、母がやっぱりこのままじゃちょっとこの子大変なことになるよと父を説得してくれて、そんな形でなんとか認めてもらったというか、ちょっとこのままじゃ危ないよっていう母の勘で、はい、
じゃあげっそり痩せましょうって。
で
も本当にね、精神的なものってね、ありますもんね、体に。
そうですね、それがすごく。
で、まあ、離婚できたらやっぱりこう自分としてはこう気持ちが少し落ち着いたとか、なんかそういう感じだったんですか。
そうですね、やっぱり離婚するときに、離婚するとき全然なかったんですけど、私は来世で幸せになろうってすごい思ってて、もういいや、もう根性はみんなのために、捧げようみたいな感じだったんですよ。あんまりにも離婚するっていうのがうちの親族にいなかったので、でもその時に看護婦の友達が、やっぱり私がこんなにげっそりしてたので、ちょっと何があったのって言って聞いてきて、で、まあこんな感じだけどよくある話でしょって話したら、それは逃げなきゃいけないっていう、それでそれだとお子さんたちが不幸になるよって言われたんですね。で、その時にスイッチが入って、大事な子供を不幸にするわけにはいかないっていう感じでしたね。
まあ、大変だったようですけど、それでもね、なんとか理解していただいて、こぎつけたということで、アンパンマンさんありがとうございました。マイナスイオンさん、広瀬さん、えなりさん、横田さん、こんばんは。音楽に明け暮れた大学時代、ご結婚、離婚、そして現在、本当に人生いろいろですねと、息子さんも応援ということで、娘さんと娘さんの旦那さんが、応援に来てくれて、
まあ、息子なんですけど、
でもこれは嬉しいですねということで、
はい、ね、そうなんです、本当に嬉しいです。
そして最後にですね、張りのある素敵な声、どんな方かなと想像しながら聞いてます、これからも頑張ってくださいということで、素敵な方ですよ、
ありがとうございます。
マイナス4さん、ありがとうございました。人生いろいろだっていうところですけどもね、
はい、ありがとうございます。嬉しいです。さあ、
今日もね、いろんなお話が聞けたんですが、はい、残り時間もね、だんだんわずかになってきているんですけども、はい、まあ、今世の中にはいろんなね、はい、まあ、シングルマザーの方とか、まあ、シングルマザーではないんですけど、はい、いろいろご苦労されている方もね、たくさんいらっしゃると思うんですが、はい、まあ、そういう人たちに、まあ、横田さんの経験からね、何かこう一言、エールっていうかね、メッセージとか、そういうのを送っていただければありがたいんですが、
そうですね、私がシングルマザーっていうか、まあ子供を育ててる時は、まあ、とにかく子供を成人させるっていう、そこまでしか見えてなかったんですね。でも今こうやって、まあ、50代になってみると、その先があるんだっていうことに、やっぱり今すごくびっくりしてます。で、私当時母子家庭手当とか、そういったものをもらわないっていう選択をしたんですね。まあ、ちょっと、自分がもう一人でなんかそういう手当とか、もらう分にはもうすごく嬉しくてもらっちゃうタイプなんですけど、やっぱり子供が自分のせいじゃないのにそういう、こう手当をもらったりするっていうのは、なんか自分だったら嫌だなって思ったので、なんとかしてその手当の枠を超えてやろうっていうことで、いや全然素晴らしくないんですけど、とにかく私が子供だったら親のせいで手当もらったなんて、俺はそんなの聞いてないみたいになっちゃうと思ったので、
先にグレられちゃうかもしれない、
ね、そうでグレられちゃうかもしれないの で、 でその時に、まあ、枠を超えて働いて手当もらわなくても育てて見ようってやったことがですね、その子供育てた後の、その これから先の人生にものすごく役に立つっていうのが驚きで、
素晴らしい、
はい、
何もその手当てのところってどうなんですか。
手当は児童扶養手当というのが、まあ、一人親には支給されて、今シングルファザーにも支給されていますけれども、ね、もちろん子どもを育てるために、まあ、補助金ですね。で本来国が作った時は5年間サポートするよという、で自立してねっていう、多分そういう趣旨なんですけ ど、なぜか配偶者扶養控除と同じで、もらい続けるものになってしまってる。なので今まさに横田さんが言った、超えるっていうのは所得制限なんですけど、所得制限超えるとゼロになる、まあ、ね、最初からゼロじゃないんですけど、皆さんこれを本当に配偶者扶養控除と同じで、超えないように働いちゃうんですね。
そこが盲点というかあるんですね。
私はもっと国に5年間サポートするから自立頑張ってねっていうことを言ってもらいたいんですけど、結果的には窓口で、いや、もらい続けるためにはどのぐらいに抑えればいいんですか。で今まさに抑えなかったっていうことですね。
だそうですね、
そう、子供を、ね、幸せに育てていくにはお金がどうしても必要で、そう、所得控除は制限を超えるので、はい、それを自らやられたってことですね。
自分一人だったら絶対に枠内にいようとかって思ったんですけど、子供が、その自分のせいじゃないのにお前手当もらったんだろうとか、手当で育ったんだろうって言われたら理不尽だろうなと思ったっていう、もう別にもらうことが悪いってことじゃなくて、ただその時にもらった方が楽だったかなってちょっと思ってたんですが、でも実際にその超えるために頑張ったものが今その子供が育った後、年金一人分だったりとか、シングルマザーって結構お金で大変なんですよね。
そう、まさに18で終わりますので、子供が、そこから先ちょうど50代ですね、制限、所得制限内で働いてきた人は老後にものすごい影響するんです。
そうなんです。それは全然気がつかなかったんですけど、はい、あ、そういうこともあるんだって気がついたので、悩んでる方がいたら、はい、頑張って働いてると、先々いいことがありますよっていうのは、
素晴らしいです、
ね、なんかお知らせしたいなっていう気持ちになったので、
やっぱり今ね、そういう方々って今が精一杯じゃないですか。
そうですね、
それはもうね、本当にそうなんですよね、は
い、そうなんですよ、見えないんですよ、
今精一杯で、あるんだったら生徒でもらうのは当たり前であって、まずもらって考えましょうと、で今えなりさん言われたように、あ、ずっともらえるんだったらずっともらう、そのね、働き方でいいやって思いますよね。
思います。
でもそれって先々考えていった時に、それをしていたがために、将来がまた別の意味で不安になるとかね、
もう老後は本当に、もう結果が出てますけどね、たくさんいるんで、もらい続けた人が、なので、結構老後大変です。
そうですよね、
はい、やっぱりそこで頑張って得たスキルとか人脈とか、なんかそういうものが、この50代超えたあたりからすごく役に立ってくるので、大変だと思うんですけど、そういうこともちょっと知っておいた方がいいかなって。
ですから、まあ、そうかといって手当をもらうなっていうわけではない
です
けど、
もちろんです、
もう最初の時にもらいながら、じゃあ横田さんのようにこれ超えていくためにはどうしたらいいんだろうかと、手当がなくてもちゃんと生活していくためにはどうしたらいいんだろうかっていうところが大事なんでしょうね。
なので、うちの私の未来相談に来ていただければ、全部そこを、超えていく ところまでサポートしてます。
さすがですね、なりさん。いや、でもこの手当てってと結構盲点ですね、そういう感じ。
そうなんです、もちろんいい制度なんですよ、とっても助かる制度で、
いただけるわけですから、ある一定の収入の場合はいただけるわけですから、
特に子供を抱えて、社会とのブランクがあった方、まさにね、横田さんもそうでしたけど、がやはり少しでもお金で余裕がある状態で、じゃないと未来がそれこそ見えないので、まあ、この手当自体は素晴らしいんですけれども、いや、もらい続けるという視点に今なっているのが、ちょっとこれ本当に
逆にね、もうこれ以上働かないようにしようとか、
そうなんですよ、
どうしてもそうなっちゃいますよね。
一時期のパートさんの年収の枠とかと同じですね、そこはちょっと盲点で、
いや、だから何、私たち本当に一生懸命それ伝えてるんですけど、自らそれに気づかれてそういう働き方をされたのは本当に素晴らしい。
結構迷いましたけどね、ただ、本当にとにかく子供のためって思えば、そういう風になっちゃったっていう感じですね。
Thank you.
believe a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Still say I love you, on that you can rely. No matter what the
future. 皆様、大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 金沢クルー。金沢アークのご乗船です。
クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご紹介です。この時間、金沢クルーご紹介いたします。まず1店舗目、上野クリーニング。金沢区では10店舗、全36店舗を展開する上野クリーニングです。創業36年以来、品質にこだわりを持って営業しております。クリーニング以外にも衣服リフォームなどのサービスもあります。ぜひご利用ください。そんな上野クリーニングさん、お電話番号 045-771-6102、 こちら営業時間、定休日、住所と、こちらね、各店舗、この、ね、金沢区に10店舗ございますんで、こちらの店舗さんに、ね、よって、ね、まあ、お問い合わせ、ね、営業時間も違いますので、そこね、確認していただければと思います。はい、創業ね、50周年、迎えました、こちら上野クリーニングさんでございます。ぜひともね、もう身近にある、こちら上野クリーニングさん、使ってほしいなと思っております。続いての金沢クルーです。慶新塾。慶新塾での出会いは一生の糧になる。一人一人を大切に伸ばします。考える楽しさ、学ぶ喜びを体験しませんか？なぜできるのか、どう違うのか、慶新塾のことを知ってください。詳しくはホームページまで。そんな慶新塾さん、お電話番号 045-783-1119。 営業時間は午前11時から午後7時、住所は横浜市金沢区出行き 1-17-1。 はい、ぜひともね、こちら慶新塾さん、ね、素晴らしい中学受験の、ね、塾さんでございますんで、はい、ご興味ある方ね、ぜひとも行ってみて、ね、まずはお問い合わせ、相談していただければと思います。ということで、こちらクラブシーサイド FM マガジンの25ページにこちら2店舗掲載しておりますので、ご確認していただけたらと思います。以上、クラブシーサイド FM 金沢クルーのご紹介でした。
better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Now he sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out.